ドッグスタイリスト DJ 系のワンボイス
犬ラジオ。
京都市のペットアロマサロンモンプチシュシュの代表である私、ドッグスタイリスト DJ 系が、以前は飼い主さんにとってただお手入れをするだけの存在だった犬の美容師トリマーさんが、今ではワンちゃんの食事やしつけの相談を受ける一番身近な存在になったことから、生活そのものをスタイリングする、そうドッグスタイリストという呼び名を広めるべく、プロの目線でワンちゃんにまつわる話はもちろん、ワンちゃんに関連したお仕事やお役立ちアイテムのご紹介をする、より良いドッグライフを提案する30分番組でございます。こんにちは、皆さんこんにちは。土曜日1時からワンボイス犬ラジオのお時間でございますよ。本日はですね、なんとさよなら平成グッバイ、今年最後の放送となりました。なのでちょっとですね、まあいろいろ総まとめみたいな感じの放送をしていきたいなと思う中で、私ですね、最近ね、0歳のね、子供がいるわけですよ。で、0歳の子供がね、時々ね、起きちゃうわけですよ。早く寝るから。で、そんな子供をですね、抱っこ紐にね、こう吊るしながらね、吊るすっていうのかね、抱っこ紐に抱えながらね、まあ何をするかというと、ドラマを見るんですよ、いつも。こう、ゆすたゆすたゆすたゆすたしながら、ドラマを見る時間を作ってるんですけど、その中でこう、貯めていた、まあ、番組を見ていて、もう僕の一番の最近のおすすめは、もう今日から俺はもう一本なんですけど、もう本当にこれがもうくだらなくてだいぶ面白いんですけど、そんな話じゃなくて、本日はですね、大恋愛ですよ。戸田恵梨香と、ムロさんが出ている大恋愛のね、を一緒にこう見ているんですけど、その中ですごくね、もう感動的なね、名言がね、あったんでね、ちょっとその名言をそのまま伝えたいなと思って探したんですけど、見つからなかったんで、まあ、こんなんだったよっていうことをお伝えしたいです。この話はですね、まあ、もともと、小説家だった方、ムロさんがね、小説家だったんですけど、その小説を一本作った後に、その夢は破れたというか、小説自体をもう書くことがなくなって、引っ越しのアルバイトをやっていた。その中で、女医の戸田恵梨香に出会って、で、戸田恵梨香が実は好きだった小説が、そのムロさんが昔、20年前近くに書いたその小説が、もうすごくすごく好きで、で、いつかその作者と会うことができたらな、なんて思っていたところをですね、結婚が決まっていたのに出会ってしまって、恋に落ちて、だけどその戸田恵梨香は、実はアルツハイマー病の一歩手前である MCI という病気を診断されて、どんどんどんどん忘れていってしまうという、まあお話なんですけれども、その中でその忘れていく病気を抱えた状態で、もともと女医なので、そのかかっている精神科医の依頼もあり、研修医20人の前で、まあ、その実際に MCI になり、アルツハイマー病になるかもしれないというところで、皆さんの前で今の心境をお話ししてほしいみたいなシーンがあるんですよ。で、その中ですごくいいなと思ったのが、戸田恵梨香は女医でやっぱ出産に携わったりとか、まあ、手術に携わったりとかしていました。で、自分が忘れていく記憶の中で、一日一日この覚えていることがいかに素晴らしいことかっていうことに病気になって気づいたと。だからその研修医の前に言うんです。皆さんはこれからたくさんの患者さんの手術をすると思います。だけどずっと毎日毎日同じ仕事をしていると、それが特別なことだっていうことを忘れてしまうかもしれません。当たり前の日々の出来事になってしまうかもしれません。だけど思い出してほしいんですって。患者さんにはその前の日どんなことに思いを馳せて、どんな風なことを考えて、その手術の前の日眠りについたのでしょうか。その患者さんにとっては決して毎日ルーチンのことではなくて、手術っていうのはすごく大きなことなんですよって。だからその初心を思い出してほしいんです。それを忘れないでほしいんです。私は病気になってそのことに気がつきましたみたいな発言があるんですよ。もう感動して、これに、あ、そうだなって。で、このラジオ聞かれてる方でいろんなお仕事をされてる方がいると思うんですよ。例えば美容師さんとかで、僕らドッグスタイリストみたいに、で、僕ら毎日毎日同じ仕事をしてるんだけど、来てくれるお客さんって毎日のことじゃないんですよね。で、特にこの年末、今年最後のね、年末、すごくトリマーさん、ドッグスタイリストさんは忙しい時期なんです。で、ものすごくたくさんのお客さんで溢れて、 すごくお仕事が大変だな、年末はどうしてこんなにしんどいんだろうって思うかもしれないけど、お客様、来てくれているお客様は年末前に綺麗にしてお正月を綺麗に迎えたいなって思う特別な日なんです。なのでその特別な日をですね、一緒に提案しているということを忘れないでほしい。このワンちゃんたちとこう美容をしているっていうのは決して当たり前のことなんかじゃないんだよみたいな、というところをですね、ちょっと思ってお仕事をしていったりとか、毎日を日々を一生懸命生きていきたいなと、そう考えているドッグスタイルと DJK でございます。ワンボイス犬ラジオはご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。ドッグスタイリストによるステルスマーケティング、改めましてこんにちは。土曜日1時からワンボイス N ラジオをお届けしておりますドッグスタイリスト DJK でございます。本日は今年最後の放送ということなので、やっぱりね今年最後なのでちょっとしたランキング形式でお話をですねしていただきたいと思うのですが、ここででしてですねまあね、いつものねファンがいるんだかいないんだかわからないんですけれども、内容が全く入ってきませんというですね、彼にねちょっとしたランキング形式でしていただこうかななんて思っておりますということで、変わりたいと思います。呼ばれて飛び出てじゃじゃじゃん、僕はドッグスタイリスト DJK の愛犬のビションフリーザの男の子ファンファンです。どうもこんにちは。1年ぶりぐらいじゃないでしょうか。そうです、ファンファンがお届けするのは何かというとですね、愛犬が喜ぶおやつとご飯ランキング、こう欲しかったということで、おやつとご飯のランキングをしたいと思います。そうです、ファンファンはですねとても食いしん坊でいっぱいいっぱい食べるのが大好きなわけですよ。そうなんですよ、食べることしかやることないんだもんだって。あとお散歩とね。ということで、そんなファンファンがおすすめするおやつご飯ランキング、じゃじゃじゃ、ナンバー3、じゃじゃじゃじゃん、ナチュラルハーベストドライドラムラング。ありがとうね、エコね。そうです、ナチュラルハーベストから提案している乾燥したラムの灰です。でこれがねとてもですね形が大きくて、ハサミで切ったりとかして使ってもできるし、なんか出汁を取ったりとかすることもできるんですけど、何がいいかって言ったらカロリーがとっても低いんですよね。灰なんですよ、灰、灰、灰、灰、わかります？灰ですよ、灰、灰。特に何も出ませんけどね。ナチュラルハーベスト、違う、そんな話じゃない。灰をですね、食べるととてもカロリー、ローカロリーで、とてもヘルシーに食べつけが抜群ということで、これはですね、ナチュラルハーベストの中でも、なんと欠品を起こしたことがあるというですね、大人気商品でございます。ナチュラルハーベストドライドラムランク。まあ、だいたい1080円ぐらいのやつね。でも1080円以上の価値、お値段以上。はい、ではナンバー2をですねご紹介したいと思います。ファンファン君がおすすめするおやつとご飯ランキング、ナンバー2、じゃじゃじゃじゃん、プードルちゃんのための美味しいご飯。はい、これはですね、プードルちゃんのための美味しいご飯つって犬種特定すんなよって感じなんですけど、そうなんですよ。別にプードルちゃんじゃなくても食べても大丈夫ですよ。だってファンファンも食べるからということで、鶏レバーが基本的に主体になっているレトルトパウチされたご飯です。で、これがね、やばい。マジやばい。ファンファン結構ね、何でも食べるんですよ。何でも、草でも食べるかもしれない勢いで食べるんですけど、食べつきの悪いプードルのアロマちゃん。知らんよね。僕も知らんよ、あんまり。そんなアロマちゃんがですね、ホテルで来た時に何か食べるかな、ホテルって特にね、心臓もバクバクになっちゃうしね、精神的なストレスもかかっちゃうしね、っていう、そんなアロマちゃんがね、ペロッと平らげたっていう、なんと優れものですよ。プードルちゃんのための美味しいご飯。でも、プードルちゃんじゃなくても食べれちゃうよ、美味しいご飯なわけなんですよね。なので、これすごくおすすめです。特に、食べつきの悪い子とか、超おすすめです。 あのね、結構ファンファンは思うんですよ。レトルトのご飯とかあげるとね、口周り汚くなっちゃうじゃないかっていう飼い主さん、たくさん、そこのあなた、そこのあなたもそうやって思ってるんじゃないですかね。あのね、そういうことをね、思わないでください。だってスプーンであげればいいじゃん、スプーンで。スプーンであげたら全然大丈夫よ、スプーンで。なので、そういう風に飼い主さんがね、一手間加えて工夫してもらったら、全然大丈夫なんですよ。ということで、ファンファンがおすすめしたい。おやつご飯ランキングナンバー2はプードルちゃんのための美味しいご飯でもプードルちゃんじゃなくても食べれちゃうご飯でした。さて、ハエアルですね、ファンファンくんが選んだおやつご飯ランキングナンバー1、ナンバー1ちゃうね、そもそもベストでいかんといかんね、ベスト1をですね発表したいと思います。ベスト1はですね、じゃじゃじゃじゃん、プレイヤーデンオーガニック 100% 有機and nature and wild and wet food。 はい、あ、そうなんですよ。プレイヤーデンから出てるオーガニックの 100% 有機ネイチャーワイルドっていう風にね、カテゴリーが分かれてるんですけど、要するにウェットフードです。あの缶に入ってるやつね。で、そのウェットフードってね、とってもですね、消化吸収に優れてるんでしょう。で、このプレイヤーデンっていうところですね、品質にこだわったドイツのメーカーなわけですよ。で、知ってます？ファンファンは知らないですよ、あんまり。あの、ドイツってすごくそういうことにこだわってるらしくて、あの、有機とか、そういうことに、超ね、あの、厳しいらしいんですよ。ってことは、その厳しい食肉基準をクリアした美味しいご飯なわけで、無駄なものは全くないわけですよ。で、100% 有機シリーズには、チキン、ターキーとか、あとなんだっけな、ビーフだっけな、ビーフと豚かな、あの、あるんですよ。で、ネイチャーってやつには、あの、お魚、マスね、マス。お魚があって、で、ワイルドってやつには、あの、ウサギがあります。で、これ結構ね、気をつけないと、缶の、あの、種類によっては値段全然違うんですよ。同じ大きさの缶なのに、580円の缶から2400円の缶まであって、で、あの、モンプチシュシュで同じように並べてたら誰か間違って買うんじゃないかなと思って、あの、やろうかなと思ったけど、やっぱそこはちょっと人間、あの、人としてやったらあかんなと思って、やらなかった580円の缶しか置いてないんですけれども、あの、いろんな缶があります。で、あの、非常にファンファン君はですね、特にですね、ウサギがおすすめです。ウサギ、ウサギ食べんのあんたって話ですけど、あの、あれでしょ、あの、スペインのパエリアにもウサギ入ってるから、入ってよ。なので、で、ウサギがなんでいいかっていうと、そもそも食事のアレルギーですね。アレルギーってよく聞くでしょ。アレルギーってやつは、普段ずっと食べ続けてると、なんかコップの水がブワーってブワーってひっくり返したみたいにいっぱいになって、いっぱいになったらアレルギー反応出ちゃうよみたいな感じになっちゃうらしいんで、あの、食べたことのないお肉をですね、時々入れてあげると、そのあのアレルギーのコップが満たされることはないぜっていうことなので、ウサギはね、特におやつにもなってませんし、ご飯にもなりにくいので、こういうところでウサギとか使ってもらったらいいかもしれません。で、例えば、あの、食事のアレルギーがあるかもしれないんだけど、でも病院で調べたことは特になくて、で、特に獣医さんも、あの、進めて検査しなさいって言われないからやったことないんだけど、だけどなんかの食事アレルギーなんだよねって思う、そこのあなた、あなた、そこの飼い主さん。こういうね、あの、除去食って言われる方法があって、このウサギさんと一緒に野菜のフレーク、あの、同じようにプレイヤーデンから出てるんで、その野菜のフレークを使って作るご飯は除去食って言われる、要するにアレルギーを抜いたお食事になりやすいので、そういうものを使って、あの、ワンちゃんの世話を、ワンちゃん、僕もワンちゃんやけどね、あの、使ってもらったらええかなと思いますよ。はい、というわけでですね、久しぶりに出てきたですね、ファンファンがお届けした、あの、ランキングをおさらいするとですね、ベスト3、ナチュラルハーベストドライドラムラング。これね、あの、ラム、あの、羊の肺のやつね、乾燥してカリカリしたやつね。あの、質量の割には全然重くないし、カロリー、ローカロリーのやつね。で、ベスト2が、プードルちゃんのための美味しいご飯。でも、かっこ、プードルちゃんじゃなくても全然食べれるよ、ご飯、かっこ閉じる。これがすごく食べつきのいいレトルトパウチのご飯で。で、ベスト1が、もう今年はね、もうこれだよ、やっぱり、プレイアーデンオーガニックのウェットフード。ウェットフードを勧めたい。みんなウェットフード食べようよ。消化吸収いいし。あの、ね、もう本当に、あの、あれよあれ、乾燥したカリカリフードだけ食べるっていうのは古いんだよ。古い古い。ということで、でして、あの、ファンファン君がお届けさせていただきました。今年の2018年、平成最後の年を締めくくります。ワンちゃんのおやつご飯ランキングでございました。 気になる情報にワンクリック。カチャ。改めまして、こんにちは。土曜日1時からワンボイス犬ラジオお届けしております。DJK でございます。はい。たまにはね、こういう緩急があってもいいかななんて思っております。これ私的意見ですけど、ファンファン君が出た後に自分の声聞いたら割といい声やんってなりますよね。ちょっと自分で思ったわ今。なので、本日はですね、気になる情報にワンクリックということで、まあ実際にドッグスタイリスト DJK が、まあ、体験して、ああ、これもう気になるわっていうことをですね、愛犬家の皆様、飼い主様の皆様とご共有させていただきたいなと思います。で、そんな DJK が選んだ本日のですね、お題はですね、じゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃん。愛犬が下痢をしたら変。そうなんですよ。これ寒いでしょ最近。で、寒いとかちょっと暖かい日とか、なんていうのかな、緩急をつけられるとですね、やっぱりワンちゃんも体調を崩しやすいです。で、実際問題、ワンちゃんに服は着せた方がいいのっていう話なんですけど、室内にいても寒い部屋にいたらもしかしたら服着せた方がいいかもしれないですね。っていうのはですね、なぜかというと、まあ、結構やっぱり外気の気温の変化でワンちゃんの場合はお腹を下したりすることがあります。で、今ドッグスタイリスト DJK はモフオ君というね、ワンちゃん飼ってるんですけど、プードルので、そちらのモフオ君がですね、まあ最近ですね、かなりひどい下痢になりました。もう本当にもう見てるのも辛いぐらいの下痢、なんだろう、もうちょっと我慢できなくて、ううって言いながら、なんていうのかな、ウンチングポーズをしながら歩くという状態で、外に出たらもう本当に取れないようなうんちをしてしまうっていう。で、実際問題、下痢になったらどうするのって、ごめんなさいね、お食事中の方もいらっしゃるだろうにつことで、 G になったらどう、 G っつったらなんかあっちの虫みたいなの想像するしね、どうしようか、もう分かんないけども、とりあえず下痢になったらどうしようかっていう話なんですけれども、やっぱり絶食だわ。病院に行って下痢止めをもらうという方法もあるのですが、この場合はですね、やっぱりワンちゃんの様子を見て非常に元気がない、食欲もない、辛そうってなったら、これは病院に行くべきですね。なんですけれども、割とそのお腹を下すという症状は自然反応で、まあ外に悪いものを出している作業っていう、まあ要するに腸を自分できれいにしようっていう作業でもあるので、元気があるとか普段と変わらないんだけど、やっぱり便だけすごく緩いっていう状態だったら、とりあえず食べ物を控える、もう水分だけにするっていう状態を、まあ、半日、できたら1日なんですけど、この1日やるのがね、ドッグスタイリスト DJK もですね、DJK も辛かったんですよ。だから半日しかできなかった。まあ、実際ね、飼い主様に下痢してるんですって言ったら、絶食したらいいですよ、絶食と言ったもののですね、実際に愛犬がですね、お腹を下すとですね、やっぱり、あ、かわいそうだ、絶食するのかわいそうだって思ってしまうんだわ。だからもう半日した絶食をしました。お水だけ飲ませている状態で半日絶食をしまして、で、その半日してから食事を始めたところで、先ほどファンファン君がおすすめしていたプードルちゃんのための美味しいご飯っていうレトルトパウチのご飯があったので、もうそこからスタートしました。で、なぜそこからスタートしたのかというと、レトルトのご飯とかウェットフードって言われるね、ああいうご飯はドライフードに比べると消化吸収速度がもうやっぱり桁違いに違います。もう全然短い時間で消化吸収してくれるわけですよ。で、消化をするっていうのはエネルギーを使うんです。人間もそうだけど、だから消化が悪い、ほら人間も風邪の時は消化の良いものを食べましょうっつってお粥とかになるわけじゃん。唐揚げとか勧められないじゃん。で、やっぱり消化をがいいっていうのは消化器官に負担をかけにくいものなわけですよ。で、消化器官に負担をかけないで、要するに元気になる方にパワーを使おうよっていうことなんですよね。なので、そのモフオ君もレトルトのご飯からスタートをしました。で、当然おやつもあげないで、レトルトのご飯をちょっとずつ少ないけど、少ないけど、みたいな感じであげて、みたいな感じで様子見て、みたいな感じで、だんだん便が安定したところで普段のお食事をちょっと減らし目にあげて、みたいな感じにしました。 で、よく食事の回数を分ければいいんじゃないですかみたいな話があるんですけど、例えばそれをドライフードでしてしまったりとかすると意味ないですよね。要するに消化時間がかかるものとか消化吸収をする時間を長く使うというか、要するに消化するっていうのはエネルギーを使うんだよね。でそれをですね、時間を分けて再三やるっていうのは、要するにずっと体を動きっぱなしにしてしまうことになるので、これはちょっと違うかなと思います。なので普段の食事の回数で大丈夫なので、減らし目にあげて、で便と相談したら、便と相談するってもおかしな話ですけど、便の形状とですね相談しながら徐々に戻していけばいいかなと思います。その際に整腸剤とかそういうものをですね、獣医さんからいただくっていうのはありかもしれませんけど、完全にこうねストップさせてしまったりとかすると、もしかしたら悪いものが体内に留まったままになっちゃうかもしれないなと思います。でこの整腸作用が高いサプリメントで、普段からワンちゃんにあげやすいものとして、おすすめさせていただきたいものが、コスモスラクト乳酸菌生成エキスコスモスラクト、このねワンボイス犬ラジオをですねお届けしているときは、何度もこのアイテムについてお話ししたことがあると思うんですけれども、要するに腸の中っていうのはですね、乳酸菌っていうのがいるわけですよ。善玉菌っていうのが、でその善玉菌っていうのを増やしたいとか、腸内細菌の活動を活発にしたい、だから乳酸菌を取るんだっていう話なんですけれども、人間もワンちゃんもその体の中にいる腸内細菌の方と摂取する腸内細菌、乳酸菌の方が違うと通過菌として定着しないんですよね。なのでそれだったら体の中にある腸内細菌を増やす環境を作った方がいいんじゃないかっていうことで、この乳酸菌生成エキスコスモスラクトっていうのを使うと、非常に自分の中にある腸内細菌の活動が活発になり、で結果消化吸収に回したりとか、体を元気にする免疫の方に回したりとかできることがあるので、そういうサプリメントを常飲していると下痢になりにくかったりとか、お腹を下しにくくなるのではないかななんて思いますね。やっぱりね心配ですよ、本当に愛犬の状態が悪くなったら。でもね、皆さんにねこう共有したいなと思うことの一つで、人間もそうなんですけど、毎日毎日同じっていう方が不自然ですよ。毎日同じ量のご飯を同じ時間に食べて、そして同じように生きているっていうのは生物として不自然です。なのでやっぱり生き物なんですよね。だから飼い主さんにしっかり見てほしいんですよね。で毎日きっと違います。でその違いをしっかり共用するためにですね、いろんなことをですね知ってほしいななんて思って、私はこの番組をですねやってるんじゃないかなと思います。はい、で気になる情報にワンクリックなのにもう一つ言いますよ。愛犬がですね咳をしたら、これね咳をした場合はですね病院に行った方がいいと思います。で特にですね最近トリミングサロンにおける老犬とか、こういうトリミングサロンで受けるともしかしたらトラブルになっちゃうかもしれないよという病気の発見シグナルみたいなものにワンちゃんの咳っていうのは入ってたんですよ。なのでワンちゃんが咳をしたりとかそういうことがあるんだったら、もしかしたらその病院に行って一度ご相談していただいた方がいいかもしれません。はい、でこのですねトリミング中に死ぬ可能性のある高齢犬の心臓の病気セミナーっていうのがですね、なんと京都でですね、来年の2019年2月13日に行われるという華麗なるステルスマーケティングだったわけなんですけれども、ここからはですね、プロのドッグスタイリストさん向けの情報でございます。トリミング中に死ぬ可能性のある高齢犬の心臓の病気セミナー。なぜトリミング中が危ないのか、引き受けてはいけないワンコを見極める。トリミングショップの対策とは、っていうのをですね、現役獣医師である高峰先生がですね、分かりやすい獣医学セミナーで、もうドッグスタイリストに大人気のこの先生がですね、2月13日、お昼の1時からキャンパスプラザ京都にて、セミナーをですね、行いますので、でこちらのリンクをですね、アメーブブログの方に貼っておきたいと思います。そして、このセミナーに、 コラボさせていただきまして、トリミングサロンにおける圧倒的カウンセリングセミナーっていうのをですね、今回私この午前中をいただきまして、10時から12時の間でさせていただきます。でこの両者ともにですね、まだ申し込みの受付しておりますので、まあ、ぜひこのワンボイスイネラジオを聞いてですね、おそりゃいいなと思う方おられましたらですね、ぜひご参加いただけたらななんて思っております。はい、今年最後の放送ということですね、なかなかね内容の詰まった感じになったんじゃないかななんて思っております。ぜひともですね、来年もよろしくお願いします。
ご利用いただいたワンちゃんと飼い主様が笑顔になれるように、京都市のペットアロマサロンモンプチシュシュでは、ワンちゃんに癒しを、飼い主様に一緒に過ごす喜びをご提供しています。スタイリングでワンちゃんを可愛く、オーガニックドッグフード、ライフスタイルに合わせたホームケアグッズでワンちゃんを健康に、美と健康のトータルサポートをお手伝いします。詳しくはインターネットでモンプチシュシュを検索してくださいね。
土曜日1時からワンボイスイネラジオ、ドッグスタイリスト DJK がお届けしておりました。エンディングのコーナーとなります。本日はですね、なんだっけ、あ、そうそう、愛犬に対してのご飯おやつランキングっていうのをですね、発表させていただきました。平成最後のですね、ランキング3位ドライドラムラング、ナチュラルハーベスト。そして2位が、なんだっけ、プードルちゃんのための美味しいご飯。そして、ベスト1がプレイヤーデンウェットフードっていうことでしたね。そして、もしも愛犬が下痢をしたらっていうことをですね、テーマに、まあ、ちょっとお話をさせていただくという後半のコーナーとなっておりました。はい、なかなかですね、僕はですね最近ね、2歳のね、長男もいまして、2歳の長男と食卓をですね一緒にしてた時に、長男がですねミルクのですね細い筒というか、あの袋をですね取り出したんで、ああダメだよって言ったら、いやいやって言うんで、まあいいやと思って持たせたんですよ。そしたらもう一本取ってきて、でいやわかんでって言ったら、いやいやって言うから、ああもうじゃあもういいよ、好きにしたらいいよって思いながら見てたんですよ。そしたら何すんのかなと思ったら、頭に一本で、もう一本左右にこう角みたいに出して、バイキンマンって書いてるんですよ。可愛いなと思って。でもこうやってだんだんだんだん大人になっていて、このバイキンマンとかやったのも忘れてんだろうなと思って、で手間がかからなくなってね、あの全然喋ってくれなくなったりとかするんだろうなって思ったりするわけなんですけれども、ワンちゃんっていうのは大きくならない子供です。もう言ったらずっとバイキンマンって言ってるわけですよ。なので必ず飼い主様の手が必要になります。で飼い主様がいろんなことを勉強したりとか、いろんなことを知ることで愛犬の生活を救うことになるんじゃないかなと思って、私はですね2018年もこの番組をですね発信していったんじゃないかななんて思っております。そして2019年もですね変わらずですねこの番組をですね発信していくんじゃないかななんて思っておりました。変なところでテンションかかるドッグスタイリスト DJK でございました。来年もよろしくお願いします。ということで最後はですね、飼い主様向け講座ブラッシング編ということで、京都リビング社にて1月26日10時半から正午まで、京都リビング社にて1月26日の10時半から12時まで、一般の飼い主様向け対象に、飼い主様向け講座を、させていただいております。そしてモンプチシュシュラシックという新店をですね、京都市北区に2019年1月17日にオープンします。はい、それぐらいかな。あとはですね、2019年、まあゲスト放送ですね結構やったんですけど、やっぱ僕のですね、スケジュールが割とですねタイトというか適当なんで、そのスケジュールをですねちゃんとこう整えていって、まあ、ゲストをさんを招いてお話ししていただこうかななんて思っておりますので、この放送を聞いてですね、あ、番組出たいなというドッグスタイリスト、ドッグスタイリストさんじゃなくてもワンちゃん大好きなあなたおられましたら、ぜひともですねお声掛けしていただきたいと思います。 では本年最後でございます。お相手は私ドッグスタイリスト DJK でした。ワンちゃんと過ごす毎日があなたにとって幸せでありますように。それではまた次回お耳にかかりましょう。 See you next year. バイバイ。